今日は使徒言行録の新しい展開が私たちの前に示されていく箇所、使徒言行録の13章をご一緒に学んでまいりますけれども、お手元に受付でこの地図をもし受け取っていないでお過ごしの方がおられたらお手を挙げてください。今係の方、受付の方が持ってきてくれます。大丈夫でしょうか。はい、これはこと細かにお話しすることはありませんけれども、新共同訳聖書、私たちの礼拝で使っている新共同訳聖書にも巻末には地図がありますが、いろいろ比べた結果、フランシスコ解訳の聖書の中にある地図がまあまあ一番見やすいかなと思いましたので、これを参考にしながら、これから一番右端のところを見ると分かりますけども、右端の下、パウロのローマへの旅の地図っていうのは使徒言行録の21章以下になりますから、まあ皆さんが自分の聖書か賛美歌に挟むか集報棚に入れるか、よく自分で良い形で管理をしていただいて、参考にしていただけると良いと思います。新共同訳聖書の地図は第2回目と第3回目の地図が重なって描かれているので、その点ちょっと分かりにくいところがあると思います。それに比べるとフランシスコ解訳が作ってくれている聖書は2回目と3回目が分けて、載っているのが特徴ですので、そのことも含めてお知り置きくださると良いかなと思います。さて、ずっと地図はあんまり見ないと思いますので、まあまあ安心して聞いてくださればと思いますけれども、今日の朗読箇所は少し変則的にポンと飛ばしていただいて読んでいただいています。飛ばした理由はですね、少しパウロの説教が旧約聖書についてだいぶ踏み込んで語っているので、そこのところを説明していると、聖書研究会、聖書講義の時間でしたらそれはできますけれども、解説をすることもできますが、礼拝はですね、聖書の説明の時間ではないので、私たちに神様が何を求めておられたり、何を語りかけてくださろうかということを期待を持って聞く時間ですから、そういう意味での学びの時間と私は区別をしてお話をしていきたいなと思っています。さて、前回使徒言行録を読んだ時もここで一つの区切りがついて、この先新たな展開が始まりますよということを申し上げました。それは使徒言行録の12章というところまでは、基本的には中心はイエス様の一番弟子であるペトロさん、ペトロという人がかなり大事な役割を果たしてきた。しかし今日ここからは一度二度少し姿を見せていた、今日のところで実は名前がサウロからパウロに変わっていくんですけども、我々がよく知っているのはパウロという新約聖書の書簡を一番多く書いて、そして聖書の中の書の中で彼の手紙が最も多く収められている、他の誰よりもたくさん収められるというぐらい重要な働きをしていく、そのパウロがですね、どんなふうに活動し始めたのかということをご一緒に読んでみたいと思っています。で、12章の終わり24節のところを、前週の週報ではここの部分は加えていませんでしたけども、いろいろ考えて使徒言行録12章の終わりのところ読んでいただきました。バルナバとサウロは エルサレムのための任務を果たし、マルコと呼ばれるヨハネを連れて帰っていったとあるんです。さてどこに帰っていったんでしょうか、皆さん、ね、エルサレムにやってきていました。バルナバとサウロ、特にサウロのことをバルナバさんという人は、サウロのふるさとであるタルソスというところまで探しに行って、あの町のために一生懸命にお前さんの力も借りながら頑張りたいから、ぜひ戻ってきてくれということを言っていた、その町から実はサウロとバルナバ、バルナバとサウロという人は一旦エルサレムに戻ってきていました。じゃあどこに、どこからやってきたのかっていうと、地図で見ると、今日の第1回目の宣教旅行の地図を見ると、右端のところにアンティオキア、シリアのアンティオキアっていうところがあります。で、下の第2回目の宣教旅行の地図を見ると、アンティオキアから、そうね、200キロ、400キロ、500キロ、600キロあるかな、ずっと南の方にエルサレムってありますね。ここにやってきて、サウロとバルナバ、バルナバとサウロはですね、まあ、献金をね、届けに、資金難で苦しんでいたであろうエルサレムにこれを使ってくださいということで、その務めを果たした。そしてじゃあアンティオキアに戻りましょうかということで、今日の舞台はまずアンティオキア、ここの第1回の宣教旅行の右端にあるアンティオキアから始まります。先に忘れないうちに申し上げたいのは、アンティオキアはもう一つ地図上にはっきりとあるということです。第1回の宣教旅行の地図のど真ん中をご覧ください。ど真ん中あたり、湖が固まってあって矢印が集中しているところにアンティオキアってありますよね。大丈夫かな。実は今日使徒言行録を読み終えた最後の方、13章の終わりの方近くにかけてずっと話が展開しているのは、このピシディアのアンティオキア、ピシディアアンティオキアって言われるところ、それに対してシリアアンティオキアっていうのがありました。二つアンティオキアがあるのでややこしいけれども、もう極東教会のコロ礼拝で共に読んでいる人は忘れません。アンティオキアは二つある。初代キリスト教会の最初の拠点となったところはシリアのアンティオキアで、エルサレムから600キロか500キロぐらい北に登っていったところにあるんだなということを、もう大丈夫ですね、皆さん頭に入れました。さてそのアンティオキアはどんな教会だったかという様子がわかることが13章の初めのところに書かれているので、それについて少しお話をしたいと思います。で、13章の初めのところにはカタカナの名前がいっぱい出てきます。私の尊敬する先生のお一人である星野正興先生という方が、軽妙な筆でこの使徒言行録について少し飛ばし飛ばしですけども書かれた本で、13章の1節から3節にかけてね、ここに書かれているのはパッチワークのようだっていうふうに言っています。パッチワーク、そういえばパッチワークの、なんていうかな、膝掛けじゃない掛け布が極東教会の集会室にきれいなものが置かれています。まあ、パッチワークとまでは言えないけども、色がねきれいなので、ご覧いただいたらいいと思いますけども、要するにね、継ぎはぎのものを合わせたものが何かできてるよっていうのがアンティオキアではっていうところ、13章の1節以下にね バルナバ、シメオン、ルキオ、マナエン、サウロなどって書いてあります。この人たちはそれぞれにね、生い立ちが違います。生い立ちが違います。これはとっても大事なことだと思います。極東教会もですね、よく考えたらパッチワーク的なところがあるっていうのは、生まれてから極東教会しか自分は教会に行ったことがありませんっていう人も中にはおられるかもしれませんが、そうじゃなくて、洗礼を受けるまでにいくつかの教会を知っています、あるいはいろんなことがあって主人の転勤で、退職で、あるいは事情があって他の教会で洗礼を受けたけども極東教会にいますよ、という意味ではいろんな背景を持っているわけです。私も東京の銀座教会というところで洗礼を受けました。だいぶ規模も教会的な性格も、立っている場所も本当に大都会のね、通りすがりや無名の人たちが、300人ぐらいの朝の礼拝で、名前もあの人が誰だか誰も知らない人が何十人もいる教会ですね。でもそういう教会も必要。初代のキリスト教会、バルナバっていう人は、この地図ではキプロス島っていうのが地中海に浮かんでますけども、その子の出身の人です。そしてニゲルと呼ばれるシメオンという人は、多分ニゲルっていうのは肌の色が黒い、そういう背景を持った人じゃないか。それがいい言葉かどうか私はちょっと自信がありませんけども、ニグロっていう言葉と親戚関係にある言葉だと思います。それからキレネっていうのは現在のリビアですから確実にアフリカ。さらになんと領主ヘロデ、これアンティパスのことだと思いますが、ヘロデ大王の息子の一人のヘロデアンティパスと語学友だったか遊び友達だったか、同じお乳を飲んで育ったかというようなマナエン、そしてキリスト教会の迫害のために息を弾ませていた人がサウロでした。もうこれだけでも十分にバラエティに富んでる。でもね、ここにあるのはこれからのキリスト教、これからっていうのはここから使徒言行録が展開していこうとしている教会とはどういうところなのかっていうことをある意味象徴的に表していると私は読みました。なぜならばこうでなければいけないっていう狭いのでは何かを排除していく、あなたが来るところじゃありませんよ、あんたみたいな人がおったらおかしいやろってね、そういうあんたの方がおかしいやろって言って喧嘩になる。そうじゃなくて、あなたと私とそれぞれに違って当たり前よね。時々私は九州ね、皆さん九州は九州弁っていうのが一つしかないと思ってる人いませんか。とんでもないですよ。もう山越えたら言葉が変わっていきますから、宮崎に行ったら、あ、この人たちのイントネーションはどうやったら身につけられるんかなと思うし、さらにもう一個ね、ここに宇野実さん、小林っていうところにおられて、鹿児島に一山越えていったら西郷殿のね言葉で、全然違うイントネーションで、また北の方に大分に行ったら、僕は福岡の教会にいましたが、大分のね出身だというとだいぶ馬鹿にされました。先生博多弁使えんととかね、まあ、あったしょげな言葉使うて、シェカラシカねとかね、でいくら僕がシェカラシカねとかって言っても、まあ、あったよそもんが使うとるって、ああすかんねとか言われるね。じゃああんた大分弁使えるんかって言いたいね。みんなだいぶ違うね言葉 を使っているような人たちがここにはいた。さて、そこから神様は二人の人を選び出して行ってこいって言うんですね。その時の言葉が素晴らしい。これは私は随分こう考えさせられる言葉。聖霊が告げる、つまり神様はあることを命じられます。何を言われたか、これね、我がことと思って皆さん読んでみてほしい。神様は何か計画を持ってるってことがわかります。なんて書かれてるか、聖霊が告げた、まあ、礼拝をしているとね、あるいは断食を重んじてた時期があるみたいで断食をする。もう僕なんか断食すると、あのおにぎり食べたいなとか、サンドイッチ食べたいなとかね、あのお菓子食べたいなって、もう邪念がどんどん湧いてきてダメですね。断食はしませんけども、さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。この後ね、私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために選び出せって言うんですよ。神様はこれ何を言ってくるかというと、神様はね、皆さんにやってほしいことを持っておられるということです。世の中にはもうここにいる一人一人が全く別人であるように、あら私とあんたは一緒やねっていくら言っても神様のご計画は違います。皆さん一人一人、あんたしかできないことなのよっていうことをくださってるの。例えば誕生カードをね、今なるもとふみこさんから江野涼子さんにバトンタッチをされて、その前は和義さんが書いてくださっていて、神様が前もって決めてたことってあるんですよ。私はいや牧師になりたいなって思って教会の牧師になったかっていうと、ちょっと違う。先生違うんですか。完全に違うとは言えませんけども、伝道者になりたかった。で、とりわけ病床にある方のために、その病室に入っていって、自分がベッドの上で洗礼を受けて、まあ、救われた、新しい命をいただいた、そのことを思うならば、病気で戦っている人やあるところにとどまり続けている人のために、とりわけ頑張りたいなっていうのが原点ですね。まあそのことを忘れたわけではないし、いろんな形でそのことに向き合うということは当然教会の働きに仕えていたら起こりますけども、神様は決めてるんですよ。で、それは過去においてもそうだったと思いますし、皆さんにおかれてはこれからも必ずそういうことがあります。さて、手を置いてっていうことは、安守、頭の上に手を置いて、頼んだよ、聖霊の力のもと行ってきてねと言われたバルナバとサウロは、さあ地図を見ましょう。皆さん地図をご覧ください。もう、ね、こういう時じゃないとなかなか一緒に地図を見て学ぶことはできないので、学ぶ喜びもちょっとかみしめたいと思いますけども、アンティオキアは少し内陸にありますな。少し内陸にあります。海辺の町に出ないと船は出ないわけです。ですから何十キロか海辺であるセレウキアというところに下っていきます。バルナバとサウロは、バルナバとサウロはね、聖書に書いてあります。そしてそこから聖書を見ると、そこからキプロス島に向けてということで、第1回宣教旅行の地中海と書いてある黒く少し薄黒くなっているグレー、まあ、色がついているところにキプロス島が浮いています。で、この島はですね、 だいぶ大きいところですけども、実は二人の人の中でとりわけバルナバに深く関係があります。それは開かなくても結構ですけども、同じ使徒言行録の4章の終わりのところに、バルナバはキプロス島生まれの別名ヨセフだって書いてあります。だから実はバルナバはですね、ふるさと伝道を始めようとしていた、そういう感があります。じゃあ一方で、もう一つそこで果てと思うところがあるんですね。それはここではまだサウロである、後のパウロ、パウロのふるさとは実はさっき見ていたアンティオキア、シリアのアンティオキアから内陸をずっと湾岸沿いに上がっていくとキリキア地方があって、左の方にローマの方に向かっていくとタルソスってあるでしょ。大丈夫かな、よろしいでしょうか。合点、はい、していただけましたので安心して次に進みます。タルソス出身なんですよサウロは。で、向かいたいところが内陸の方だとするならば、なおのことわざわざ海を通らなくてもいいんじゃないかっていうルートも考えられたと思います。だけどもおそらく、いや、サウロどうしてもキプロス島を通っていきたいというバルナバの願いがあったんだろうと思いますし、そして二人は連れてったある人の名前が出てきます。五節以下を見ると、13章の五節以下を見ると、サラミスという港に着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を告げ知らせたんですが、二人はヨハネを助手として連れていたと書いてあります。このヨハネは前回12章を学んだとき、1ページ戻った237ページの上の真ん中あたりに12節にマルコと呼ばれていたヨハネという名前が出てきます。これはマルコによる福音書のほぼ確実に著者です。皆さん覚えておいてください。マルコ福音書を書いた人はここに姿を表しているんです。でもね、今日最後の方を読んで、あるいは予習をした方は頭に残ったかもしれませんけども、実はこのヨハネはね、まもなく内陸の方に入っていくときに帰っていっちゃうんです。僕は嫌だ、おそらく僕は嫌だっていうぐらいの若い人だったっていうことが想像されます。まだ若かったんじゃないか。いずれにしても伝道が始まります。さて、二人の登場人物、バルイエスというちょっとややこしいけども、この人は魔術師と紹介をされます。そしてもう一つの人は総督、総督ポンティオピラトという名前を我々はユダヤ地方の、総督の名前として知っていますが、ローマは世界各地、当時の世界各地に総督を送ってたわけです。あのポンテオピラトのもとに苦しみを受けのピラトと同様の立場の人がここに出てくる地方総督セルギウス・パウルスという、賢明なっていうのは聞く耳のある人という意味ですけども、そういう人だったんだろうと思います。で、諸教会、当時の教会はまだ教会になる前のユダヤ人の諸街道ということになりますから、シナゴーグというところでお話が始まるんですけども、まずここで一つの問題が起こりました。それは要するにバルナバとサウロの、邪魔をする人が出てきたということです。邪魔をする人が出てきた。 ちょっとお顔を上げてくださって大丈夫なんですけども、魔術師って皆さん本当にいると思いますか？あの人は魔術師やってね思った人に会ったことありますか？預言者っていうような感じの人はいると思いますけども、魔術師ってね一体何だろうか。これはね、大きな意味ではやっぱり私はキリスト教の邪魔をする人だっていうふうに考えた方がいいと思います。そのためにあれやこれや手を尽くして総督に取り入ろうとしてた、まあ、総督はいろんな人を話を聞く、ね、お前はどう思うんだ教えてくれ、じゃああの者はどんなふうに考えているのか聞いてみたい、情報を集めるっていうような、その中で魔術師というふうに呼ばれる男が出てきます。しかしサウロはこの人をね退治するんですよ。で、退治された時のこの魔術師エリマっていう人はどんな風だったか皆さん注目をしたいんです。サウロはね、9節にパウロとも呼ばれていたサウロ、ここの箇所結構大事です。13章の9節238ページの上の段の後ろから4行目にパウロとも呼ばれていたサウロ、実はこの後サウロという名前は使われなくなります。今までサウロだったのがこの後からパウロになっていくんです。一体どんな理由があるのか、私なりにこの後少しお話をしたいと思いますが、サウロはね、聖霊に満たされて神に支えられているという力強い思いを持って魔術師エリマを睨みつけます。そして、あらゆる偽りと欺きに満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのかと言って、その後、今こそ主の御手はお前の上に下る、お前は目が見えなくなって時が来るまで日の光を見ないだろう。パウロは確信を持ってこう言った。その後ね、これってどっかで見たことがあるんじゃないのっていう描写があります。それは何か、するとたちまちこの人エリマさん目が霞んできてすっかり見えなくなり、歩き回りながら誰か手を引いてくれる人を探した。でその前のパウロの言葉、お前はまっすぐな道をどうしても歪めようとするのかとかね、お前は目は見えなくなって日の光を見ないだろう、これはパウロに名前が変わったサウロが初めて姿を現した後にサウロの戒心が書かれている9章に彼が息を弾ませていると、まあ、そこではサウロというのがちょっと表現が違ってサウルになっていますが、229ページの9章のところで、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、主よ、あなたはどなたですかというと、私はあなたが迫害しているイエスである。その後のサウロはどうなったか、倒れるんですよ。そして目を開けたが何も見えなくなった、人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった、つまり眩しい光が襲いかかってきたけれども彼は光を見ることができなくなってしまって、今までねキリスト教のイエスの一派、いやいやキリスト教っていう言葉すらまだ生まれる前のあのイエス一派を、ナザレのあの野郎のとんでもない奴らを懲らしめてやろうとしていた、それとほぼ似た姿がここにあって、そのようなことをサウロはね退治してるわけです。 退け。これはまさに何かを象徴的に表しているなということを思わないではいられません。この人エリマさんはたちまち目が霞んできてすっかり見えなくなって歩き回りながら誰か手を引いてくれる人を探す。もちろんちょっとしたことを手伝ってくれる人が必要だったんでしょうけど、もっと必要なのは本当の神を知ることなんですよ。神の手引きを受ける、主の御手によって導かれることこそが必要だ。私はサウロがパウロに変わっていく上でこのような説教というか体験経験をしたことはすごく大きな意味があると思います。なぜならばサウロは古い自分と完全にこの場面において決別することができたと私は思います。そういう意味で決定的な戦いをここでしている。それが実はキプロス島で起こった一大事だった。そしてそこからパウロは前面に出始めます。13節から14節にかけてキプロス島の、サラミスに上陸した彼らはパフォスという港から次の大陸に向かって進んでいく、ベルゲに向かって進んでいくということが書いてありますが、一つだけ皆さん印をつけたりあるいは注目してほしいことがあります。4節を見ると聖霊によって送り出されたバルナバとサウロって書いてあります。しかし13節以下ではバルナバとサウロという順番は逆転します。あるいはパウロの名前しか出てこなくなる。13節、パウロとその一行はという言い方、あれバルナバさんはってなります。そして14節、パウロとバルナバは、4節にはバルナバとサウロはだったのが、パウロとバルナバとの2人の関係が変わっていき始めているということです。パウロに重要な役割が託され始めていて、バルナバにはバルナバが特に目にかけていたであろうと思われるヨハネは、悪いことにベルゲに渡る、大陸の方にパフォスから渡っていったときに、なんとスタコラさっさと逃げ帰ってしまっています。で、実はやがて礼拝の中でも読む15章の36節以下でパウロとバルナバは第2回の宣教旅行を決別して、こんだけ考えが違うんだったら私らは別の道を歩んでいこうということで別れ別れになります。でも彼らは完全にキリスト教と離れるとかじゃなくて、さっき言ったようにバルナバはね、実はパウロが第2回目の旅行をしようとしたときに、宣教旅行に行こうとしたときに、1回は帰ってしまったヨハネ・マルコを一緒に連れて行こうって言ったんだけども、パウロはね、あんなやつを連れて行くなんてとんでもないって言ってね、激しく意見がぶつかり合うことになった。それは後日お話をします。さて地図を見てください。駆け足でお話をしますけども、内陸に進んでベルゲに入っていった。で、ここで舞台は3つこう出てくるんですね。ピシディアのベルゲから進んでピシディア州のアンティオキアって書いてますが、現代の聖書学の最先端を行く先生はピシディア・アンティオキアといえば十分だとおっしゃってます。ピシディアって内陸ずっと入っていった地方が薄い字でピシディアって書いてあって、アンティオキア、最初見たアンティオキアと違うアンティオキアにたどり着いたわけです。ここでのことがだいぶ長く語られます。一体何が語られるのか。安息日です。そして 街道長の姿が見えます。最初は街道が舞台になっていますけども、今日羽原隆さんが朗読してくださった最終版の44節以下では町中っていうふうに舞台が安息日の街道から町中に変わり、最後の方は地方全体、49節で地方全体に変わります。小さな狭い街道でのこと、町でのこと、そして地域全体というふうな広がりがここには実は隠されているというか、そういう福音の広がりが秘められています。では一体どういうことが問題になったんでしょうか。安息日の礼拝堂で必ず行われることがありました。皆さん、礼拝の中で必ずなければいけないのは何ですか。ここに書いてある、その伝統にのっとって極東教会の礼拝を守っている、まあ、立法と預言者、当時の聖書ですよ。これは立法と預言の書が朗読される、聖書朗読が必需、必ずなければいけない。場合によっては説教がなくても礼拝は成り立つと思います。そして迎えた側の街道長は、兄弟たち、何か改修のために励ましの言葉があったらぜひお話をお願いしますって言って語り始めるのがパウロの説教だったわけです。バルナバは語ってない。もうこの時点でバルナバが少し後ろ側にいる、見守る人に変わり始めていることがわかります。そして16節で、今日2箇所区切る形で聖書朗読をお願いしましたが、一つ目の区切りになるのが16節でした。そこでパウロは立ち上がり、手で人々を制していった。イスラエルの人たち並びに神を恐れる方々、聞いてくださいって言っていろいろ話したんです。いろいろ話した。でもね、それは省略をします。皆さんお家で読んでください。旧約の歴史の中でどんなことが起きたか。長い説教はかつてこの使徒言行録の中でキリスト教の最初の殉教者になったステファノという人がモーセの足跡をたどってかなり長い説教を7章でしてます。それはモーセとを中心とした説教でした。だけどもパウロはモーセにはほとんどちょっとしか触れないというか、エジプトの言葉は出てくるけども、その後出てくるのは、この後彼が語ろうとするのはね、ダビデのことなんです。ダビデのことなんです。ダビデとの対比においてある方のことを言おうとしています。それは簡潔に言うならばイエス様のことです。イエス様のことをパウロ流にどんな風に説教したのかということを使徒言行録の著者は、まあ、ルカですけどもまとめている。じゃあその中身で私が皆さんにどうしても伝えなければいけないと思った箇所はどこか。さっき聞いてくださいというでいうところで、読んで聞いてくださいと言って彼が力を込めて聞いてほしかったのが、皆さんに読んでいただいた32節、あるいはもうちょっと前にイエス様の十字架のことが書かれていますが、32節から見ると、私たちも先祖に与えられた約束についてあなた方に福音を告げ知らせている。じゃあ福音って何なのかということをお話しします。今日招きの言葉を準備してくださった高志さんが読んでくれたね、聖書箇所は第一ペトロ書という書でした。ペトロの手紙の1、もし開く方は429ページですが、聞いてても大丈夫。そこにね、 永遠に変わることのないものがありますよっていう言葉があるんです。私のもし大金持ちだったら、森さん金を買いませんかって言われたら買うかもしれない。いや金を買ってお家に隠し持ってる、そんな悪いこと言っちゃいけない、大事に保管しておられる方がおられるかもしれません。金ってね、私は新聞の広告でたまに本当にたまに見ると、要するにどんなにこう景気が良かろうが悪かろうが、いろんな社会事情が変わろうが、金の価値っていうのは極めて安定していて全く変わらない、安心できるあなたの財産になり得ますよって、どうやらそういうものみたい。ただ保管が難しいの、持ってるだけでドキドキしちゃうかもしれない、落ち着かなくなって家を離れられませんとかね、そうなってしまいます。もうね、永遠に変わらないものがありますよって第一ペトロ書にあるんです。今日読んでいただいた招きの言葉のところに、あなた方は朽ちる種からではなくて朽ちない種から、神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたって、朽ちないものがありますよって、あれはどこに行ったんだろうというようなことがない、そのことを実はパウロは一生懸命に語ります。ダビデは朽ちてしまった、死んでしまった、だけども240ページに繰り返されているのは、ダビデは朽ち果てたけども、この方イエスは朽ち果てませんでした、つまり変わらない、私たちは朽ち果てることのないものを頼りにするべきだということをパウロは一生懸命伝えようとしている。そのことこそが私たちが本当に身を寄せて良いものなんだ、ね、もう頼りにできないもの、私たち頼りにしちゃダメなんですよ。いつも変わらない、私たちが求めて必死になって求めて聞こうとするならば、それによって私たちは良しとしてくれる言葉を聞くことができる、義とされるっていう言葉が出ます。その力をもらえるのはね、あんたはそれで大丈夫だよ、いや本当にこんな私でいいんですか、それに必要なのは神の恵みを本当に信頼して身を委ねることですよっていうことなんです。いや私には信仰がありませんよ、あなたに信仰がなかったら身を任せてみなさい、あなたの信仰は頼りにならないかもしれないけど、私の言葉、神の言葉、イエスの言葉は朽ちることなく不変ですよ。皆さんは何を頼りにしてますか？絶対に変わらないものがある。それを受け入れることができたらね、なんと喜ばしいことに、最後に47節にね、私はあなたを異邦人の光と定めた、あなたが地の果てにまでも救いをもたらすためにって、これは本当に朽ちることのない神の愛、イエス・キリストの愛を受け入れることができた、それを頼りにした人には新しい使命が与えられるということです。今日このお顔のね、溝手さん素晴らしい映画、これはあなたは世の光として使命を持って生きなさいって自分が言われて生かされていることに気づいた人の嬉しい笑顔なんです。私たちには本当に信ずることができたときに、あなたにしかできない、あるいは この極東教会にしかできないことがあるのだから、それを見出して生きていきなさいっていう使命が与えられる。私は何をしてこれから生きていったらいいんだろうか。私たちは信仰の共同体です。共にそれを求めていく、そしてそれを引き出し合っていくことこそが私たちの生きる道です。お祈りいたします。父なる神様、あなたの導きのもとにこの日の礼拝を与えてくださり、心から感謝をいたします。主よ、どうぞあなたが私たちに救いに預からせてくださっている道を今日私たちは知りましたので、どうぞ世の光、死の塩としてお持ちください。一体どうしたらよいのか、それを尋ね求めるのは神の言葉、イエス・キリストの言葉により頼むことですから、必死になって、あるいはそこに信頼を持って身を寄せ、頼りにして生きていくことができますように導いてください。そして私の人生の目的は何であるかということ、また私たちの教会の目的は何であるかということを共に担っていくことができるように、聖霊の導きを心からお願いいたします。感謝をし、主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。
御言葉に答えて主を賛美しましょう。賛美歌390番、主は教会の王の島に。
Yes, no, he must be.